夢かな心理テスト。はい、このコーナーでは私たちの深層心理を暴くべくいろんな心理テストに毎回挑戦していくコーナーです、はい、リスナーの皆さんもぜひ一緒にチャレンジしてみてください。今回の心理テストはこちらです。早速いきます、
はい、
目の前に5つのドアのある部屋があります。あなたの大好きな人はずいぶん長い時間この部屋にいます。このドア向こうにある部屋ですね、うんうん、に大好きな人が長い間いる、はいはい、さてあなたの大好きな人はどのドアから出てくると思いますか。
これは部屋が1つでドアが5つなのかしら。
かんないですけど、
目の前の壁でドアが5つ、
ドアが5つあって、うんはい、そのどこかから好きな人がすごい久しぶりに出てくる。
久しぶりに
どれぐらいの時間なのか、うん、すごい長い間その中にこもってた、うん、引きこもっていた人が、うん、でも大好きなんです、
はい、
大好きな人が出てくるということで、はい、5つのドアをどれか1つ選んでいただきたいと思います。その5つとは、はい、以下の5つでございます、
はい、
1つ目鉄のドア、
鉄。
2つ目木のドア、
木、うん、
3つ目観音開きのドア、バターンってやつちょっと待ったってやるやつ4番目電子ロックの近代的なドア、
ピピピピピピってやつね、
シュンって開くやつね、
うん、
行こう。5つ目和式の引き戸、ガラガラガラガラガラ、
随
分とバリエーションが豊富だな。
ちょっと待って、
鉄、木、観音開き、電子ロックの近代的なドア、和式の引き戸。なんか全然様子が違いますね、
うん、逆に難しいな、
うんうん、どれだろう。しかも大好きな人が出てくるんだよね、
うん、
何人から出してくるのかな。決めました。
はい、
はい、決めました。
決めました。
リスナーの皆さんもよろしいでしょうか。何にしましたか。じゅんちゃん、
木。
木、おい、私も木だな。
うん、
なんとなくね、
なんとなく
出て人が出てくるってなると木のドアかなって、うんうん、しかも大好きな人で待望の人じゃないですか、うん、木のドアのイメージが強いですね。皆さんはどうだったんでしょうかね。じゃあ結果を発表していきたいと思います、はい、この心理テストではあなたが遠距離恋愛に耐えれるかどうかが分かります。
お
なんだって体制だと
でも遠距離恋愛限定の体制なのね。
ね、
うん、
あ、まあ、でもひょっとしたらね、今好きな人が遠くに行っちゃうかもしれないって時の想定、うん、今じゃなくてもいいんですけどね、はい、離れ離れになった2人をつなぐものは強い信頼と忍耐力に他なりません。信頼と忍耐力、
はい、
このテストでお互いがどれだけ強い信頼と忍耐力を持っているのかが分かるのです。
お互いが、
うん、相手の人は関係ないじゃないですか
まあね
じゃあ早速サクサク結果を言いたいと思います、はい、ね、1つ目の鉄のドアを選んだあなた、
うん、
恋に対して冷めたクールな人です。
へー、あー、冷たい感じするから、
鉄だから、
うん、
離れていることに耐えられないというよりは離れていたらうまくいくわけがないという考えを持っているはず。このタイプの人はそんな時すぐに諦めてさっさと次の相手を探すことも多いでしょう。あ、でもいますね、遠距離になっちゃうって聞いた。就職とか、ね、いろいろあるじゃないですか、うん、タイミングで付き合っていたけど、うん、離れ離れにならなきゃいけないってなった時に離れても大丈夫って言うと、私絶対無理だから別れるわっていう人がいましたね、
うん、
そういう人もいますね。
まあ、いますね。
あ、でもそれはずっと一緒にいたいっていう人もいるし、ね、うん、離れちゃうとダメになっちゃうって、うん、早い段階で諦めた方がいいとかっていうのもありますけど、うん、じゃあ次2つ目木のドア、
はい、
私たち2人ともですね、はい、木のドア多いんじゃないかなと思うんですけどね、うん、木のドアを選んだあなたは大好きな人との再会にとても温かいイメージを持っています。相手を信頼していますから離れてしまうことなど何とも思わないはず。
ほうほう。
また自分のポリシーをしっかり持っているのでやきもきすることもないでしょう。
おお、遠距離恋愛全然大丈夫派だ。
へ
え、寂しいけどな。
まあ寂しいけどね、
うん、
どうだろう、まあ後でちょっとこの辺を話しましょう、
はい、
では3つ目観音開きのドアを選んだあなたは、
うん、
これ何なんだろうね。なんか他は全部材質とかなのにさ、
ね、
開き方とかなんだよねとにかく会いたくて会いたくて耐えられないタイプの人です。会いたくて震える遠距離したての頃は好きな人のことばかりが頭に浮かんで仕事も手につかないことでしょう、うん、こんなあなたはやはり離れて暮らすのはちょっと無理です、
うん、
何もかも捨てて相手のところへ行くのが一番かもしれません、
う
ん、お、行っちゃうんだ。あ、情熱的すぎて、
ね、
離れられないから別れるんじゃなくて、でも大好きだから私から行きますっていう、あ、オープンなんだね。バーンって開くから、開けっぴろげという、
まあ、鉄とはちょっと違うタイプってことね。
そうだね、うん、なるほど、
違う意味で離れてられない、
離れてられないから行っちゃいばっていう、うん、 行動的な人ですね。4つ目、電子ロックの近代的なドアを選んだあなたは、うん、合理的なあなたは好きな人と離れて暮らすことになった場合でもその状況を客観的に受け止めてそれなりに楽しくやれる人です。へえ、こんなのもあるんだ。もちろん浮気の可能性もあり合理的すぎて
合理的なの、ね、
離れてるんだったらいいかなみたいな、手近な人と本当に好きな人とみたいな割り切り方、近代的だね、なるほどね、そういうのもまあありっちゃありなのかしら、
まあ、相手の人がそれでいいなら
ただ、ね、離れてたら仕方ないから、まあ、その間浮気だったらいいよっていう人かもしれないもんね、難しいなその辺は、まあ、その辺はね価値観がいろいろございますから、うん、さて最後5つ目、和式の引き戸、ガラガラガラ、これ何なんだろう、ちょっと古風な感じがするけどね、うん、基本的には浮気もせずにじっくりと待つタイプですが大変寂しがり屋でもあります。こんな人をただ待たせておくのはとてもかわいそうです、
うん、
かわいそうだね、マミに連絡をしてあげましょう、それだけで待ち続けることができるけなげな人なのです。あら、いい人、
いい人じゃない
やっぱ古風な人だったね、
古風な人なのね、
じっと耐え忍ぶけど、うん、超寂しい、でもそっちに行くわっていう行動はできない、うん、意地ましいタイプの人、はあ、なるほどね、
でもなんかそれぞれのドアのイメージ通りって感じね、
そうですね、そのまんまの通りの感じがしましたね、うん、いやー、木のドアを選んだ2人ですけどいかがですか
まあでもやっぱりね、好きな人との再会はそれなりに温かい気持ちになるし、ちょっとね、ちょっとあの私たち甘酸っぱい話に弱いんで
駅弁って ちなみにありますか？
ないです。
あ、ないですか？
ないです。
あ、全部お近くの方
で遠くの方と知り合うようなのがないので、
あ、知り合ってから遠くに行くとかもないですか？
もうなかった、うん、
ほう、うん、私はねちょっとねあります、なんでちょっといろいろ考えて、まあでもその通りだったなって、うん、
今度聞き出してやる
その話はまた今度かな、うん、というわけであなたはどんな結果でしたでしょうか。皆様からの心理テストもお待ちしております、
はい、
以上夢かな心理テストのコーナーでした。
夢かな神社、
はい、
はい、
始まりました、
今回は瞑想しております、あのオープニングについて瞑想しております夢かな神社今回は大変あの景気よくやりました、
はい、
そしてですね、
はい、
今回、あ、そうだ、コーナー説明でした、
コーナー説明してたでしょ
ちょっとさ、
ちょっと打ち合わせの通りにやってくださいよ、今日どうしちゃったんだよ、
大変申し訳ないですちょっといろんな人格が入り乱れて、
じんちゃん急に様子がおかしすぎるよ
夢かな神社のコーナーは、どこかにあるという夢かな神社というところ、
はい、
ここに夢を書いて奉納すると、
はい、
その夢が必ず叶うという不思議な、
はい、
じゃない、とても力パワフルな神社でございます。
新たかな、新たな素晴らしい神社でございます、
はい
はいはい、
そして、私たちパーソナリティ2人が全力で応援いたしますので、はい、勇気を持って異
なって、
はい、
バスタバスタ
邁進してください
、はい、
夢は言葉にすると形になりやすくなるであろう、は
い、有言実行でございます、ね、はい、形にすることによってね、うん、自分の中でも暗示がかかる、
暗示がかかるし方向性がひらめいたりいろんな情報が飛び込んできたりします、
は
い、
そうですね、宣言することによって、うん、あ、そんなことやりたいんだ、じゃあこんなのあるよみたいな、ね、あ、新しい道が開けることもありますので、
言わないと伝わらないんですよ、
はい、言い続けることが大事です。なんだよ、なん無理だろうって言われる、うん、リスクも覚悟で言い続けることが大事なんですよ ね、
う
ん、ね、
言われてそこでね、へこたれちゃうんだったらやっぱりそれはそんなに本気じゃなかったかもっていう風に気づいたりもするのでね、これ負けない強い意志を持って、
大事です、ね、
はい、行動し続けるきっかけになればなということで始めているコーナーです、
はい、
そして、
はい、
今日この神社に夢を奉納いたしますのは、
はい、
はい、我らが脇でございますよ、
はい、
はい、
ついにこのコーナー始まってもう何回目か、4回目、
そうだね、4回目だね、
ですが今までずっとゲストの方ですとかお寄せいただいた夢を ね奉納させていただいたんですが、
はい、パーソナリティが最初に夢を奉納しないでどうする、そう、
本当はね、私たちが初回にの奉納するはずだったんですが、なんかタイミングよくゲストの方がビッグな夢を奉納してくださって、あ、じゃあぜひぜひぜひってやっちゃったんで、ちょっとねタイミングを逃しちゃってたんですけども、うん、改めまして、はい、私パーソナリティを務めさせていただいております、私西脇健の夢を夢かな神社に奉納して
人格変わってます、人格変わってます、
ぜひこの夢を叶えていただきたいなと思っておりますので、はい、 で夢を持ってきてまいりました、はい、
よろしくお願いいたします。それでは西脇圭さん、あなたの夢をここで宣言してください。
はい、世界に名だたる名女優の吹き替えをする、吹き替え声優になります。よろしくお願いいたします。
受けたまわりました。あなたの夢が必ず叶いますように。
はぁ、
これね、多分ね、映像で見ないと何もわからないと思うんですけど、
いやいや雰囲気だけでもね、
それから私たちかなり怪しい動きをしています。
すごい疲れるんだよ
ね。夢がなじんじゃね、やっぱね、コーナーやるだけで結構エネルギー使ってるんで、ね、
エネルギーを注入して、はい、今回は私の夢を奉納させていただきました、
はい、
ぜひ ね単なるね声優になりたいだけじゃなくて、うん、声優の中でも何がやりたいんだっていうことに結構最近聞かれたりすることが多かったので、うんうん、あ、そっか、声優って言ってもいっぱいあるから限定した方がいいかもって思っていうことに気づいて、うん、ぼんやりとね声優なれたみたいな、
具体的な方がね、うん、
よりより具体的な言葉、うん、じゃあ何がやりたいのか、声優になったら何にしたいのかって言ったら、うん、私はやっぱり映画が大好きなので、はい、そのね映画でね、うん、最近もう映画館で機械版とかが見れる、
うん、
時代になってまいりましたんで、スクリーンで私の声が響き渡るなりたいなって。
素晴らしいですね。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。三河神社奉納いたします。ありがとうございました。
はい、ぜひ皆さんの夢も教えてください。私たちが全力で応援いたします。
叶いますよ。
以上、夢かな神社のコーナーでした。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
よろしいですか。
よろしいですか。どうしたの。どうしちゃったの。
よろしいですか。
あ、は
い、すいません、ちょっと内輪の話をしてしまいました。申し訳あります。
ちょっと振ってください。前回からお知らせさせていただいておりますが、うん、私新しい、こことは別に新しいラジオ番組、インターネットラジオの番組を持たせていただいております、はい、まあ、ちょっとイレギュラーでパーソナリティ交代制なんですけれども、うん、ミニオンラジオという、はい、ミニオン区を広く広めていこうという、うん、初心者の方も経験者の方も大歓迎ですよという感じの、まあ、トーク中心なんですが、ミニ四駆について知識を深めようというラジオ番組始めさせていただいておりまして、
はい、
今この放送が配信されてる時はひょっとしたら次の回が配信されてるかもしれないんですが、
う
ん、
番組としてはね、
はい、ミニオンラジオで検索していただいたら、はい、私3回に1回現れるというパーソナリティになっておりますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。
夢かなではないワッキーもぜひぜひ聞いてみてくださいね、はい、そして番組では皆様からのお便りを大募集しております。
はい、
夢かな放送局専用のメールフォームだって、もうやだわ。夢かな放送局専用メールフォームをご利用いただくか、または tmn@pfri.net tmn@pfri.net 宛てに、
はい、
メールを送りください、
はい、メールでがっつりいただいても構いませんし、うん、メールフォームでちょっと一言でも構いません。
メールフォームはコーナーを選べるようになってますのでね、
はい、
あんま手間かからずにピッと送れるようになってます。ぜひご利用いただきたいと思います。
メールアドを公開したくないっていう人も大丈夫です、うん、教えてほしいけどね。
そうね、お返事かけるからね。はい、夢かなプレイガイド、公演情報等の告知、あと、はい、先ほどワッキーが夢を宣言しました夢かな神社へのお便りは、はい、特に、はい、強く
今多分この放送、うん、されてる頃には夢かな神社の建築がそろそろされてるのではないかなと、うん、今鋭意制作中なんですが、はい、おそらくそろそろご開帳されてるはずです、うん、そして私たちの夢が奉納されて、
これまでの夢もね
なっていると思いますので、うん、ぜひぜひお寄せください。
と、夢かな放送局の番組ツイッターアカウントも作成いたしました、はい、@夢かな_ピフリでお願いいたします。
夢かな放送局で検索すると、うん、おそらく、まあ、ブログとこのツイッター出てくるかなと思います。
はい、詳しい案内は番組公式ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌にすべて、紹介しておりますので、
はい、
ぜひこのブログを、ね、読んでいただけると、
うんうんうん、
これまでどんなだったか、私たちがどんなであろうか
どんなであろう
どんなであろうかよくわからないということもね、放送だけでは紹介しきれない部分、ね、結構ブログに書いてますので、
ね、30分間ではなかなかお伝えしきれなかった分とからも補足で、うん、裏話的な感じで更新させていただいております、
はい、こちらもよろしくお願いいたします、
はい、
あと、インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。どうしたんだろう、わからない、
魔物がいます
番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックをお願いいたします。 ツイッターアカウント含めましてすべて PFRINET ピフリネットで検索ができますので、
はいはい、
こちらのねなんか検索ワードも上昇すると結構嬉しいなとか思ったりします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、TMN ゆめかな放送局は滝沢純、西脇圭の2人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。次回更新日はこの最後ですね、
はあ、
10月最後って放送局最後じゃない10月最後
10月が最後ですね
10月27日です。どうぞお楽しみに。
お便り待ってます。夢かな神社をよろしくお願いします